食欲の秋、実りの秋を迎えました。スーパーに行けば柿、梨、そろそろリンゴですね、みかんまで並んでいる、そういう時期になりました。自然の恵みをいただくこの嬉しい時ですね、この季節に今日は皆様とご一緒にヨハネの福音書4章をもとにですね、イエス様の食べ物という題で、少しの時間ですけれども御言葉を分かち合ってみたいと思います。ヨハネの福音書の4章は皆さんのよく知っているあのイエス様とサマリアの女性の井戸端での会話が載っているところです。キリストはガリラヤで宣教を始めるより以前にサマリアの町で伝道を開始していたということをちょっと改めて確認しておきたいのです。ナザレやカペナウム、カファルナウムという地で伝道をするよりも前にサマリアで働いた。そして4章には弟子たちが一緒に行動していますが、この弟子たちもまだ12人が全員揃ってはいなかった、まだ早い時期のことということを覚えておいてほしいのです。ユダヤ地方でイエス様は多くの人々の指導者教師たちの反対妨害に遭い、またその波が強くなりそうな気配でした。そこでガリラヤ地方へ移動することにしました。その途中、サマリア人の住む地域を通過して、そしてこのお話に入っていくのです。この町で悩みを抱えて心が晴れない、満たされない女の人がいました。イエス様は彼女の心をしっかりと読んでおられました。自分も喉が渇いてお腹も空いて疲れていたけれど、彼女の悩み、霊的な空腹と渇きを満たしてやりたいと切望しました。この聖書にも書かれてあることですが、ユダヤ人とサマリア人は遠い昔から対立していました。しかし彼女の悩みはこの民族間の対立問題ではありませんでした。では彼女はどんな悩みを持っていたのでしょうか。そしてこの彼女はどんな性格の人だったのでしょうか。聖書の登場人物の性格、タイプをどのように捉えるか、これは聖書を読んでいく上で結構重要なことだと思います。なぜならそれによってその話から得られる教訓が変わってしまうからなのです。例えば皆さんはこのサマリア人女性をどのようなタイプの人と受け止めて読んでおられるでしょうか。いかがですか。おとなしいタイプの女性、ひ弱なタイプと見るのか、それとも気の強い結構悪な女性と見るのかということです。どっちでしょうか。これに正解はありません。どちらでイメージして読んでもそれぞれに教訓はあるのです。ですが今日はこの礼拝では皆さんとご一緒に、今日は性格の良くない癖のある女性と捉えて読んで、共に分かち合ってみたいと思うのです。皆さんそのようなイメージでしょうか。え？と思う方もいらっしゃるかもしれません。でもほら、日本の昔話にはおばあさんが悪だというお話がいくつかありますよね。ですから聖書の中にもそういうお話が、そういう登場人物がいても決して珍しいことではないと思うのです。ということで、このイエス様が水を飲ませてほしいと言い、その会話を切り出すところから少し脚色も交えてこんなふうな会話だったのではないかと想像します。水を飲ませてほしい。 はあ？なんであんたなんかに水を飲ませなきゃいけないの？よくこの「はあ？」という言い方をすることがありますね。小バカにしたような。ちょっと若い人は上手なんでしょうが、私あまりうまく言えなくてすみません。まあそんなに毛嫌いしないでくださいよ。水を飲ませてと今私頼んではいますが、私は生きた水をあなたに与えることができるのですよ。はあ？あんた手ぶらでしょ？どこにあるのその水は？このヤコブの井戸の水より上等な水なんですか？あなた誰ですか？イエス様答えます。この井戸は確かに素晴らしい井戸です。ヤコブの時代から続いています。しかしその水は飲んでもその後また喉は渇きます。だからみんなせっせと水を汲みにここへ通っています。今あなたがしているみたいにね。昔からみんなずっとそうやってきました。で、昔の人たちはどうなりましたか？私が与える水を飲めば渇きを一発で解消します。飲んだ人は生きた水を与えることができるようになります。しかも永遠の命に手が届きます。もう一度聞きますが、この井戸の水を飲んだ大昔の人たちはどうなりましたか？今も生きていますか？私の水は永遠の命に至ります。そこで女性は言います。私にもその水をください。ぜひ飲みたい。わかりました。一つ条件があります。生きた水を飲めるのは心底自分の渇きを認めている人です。あなたのご主人を呼んでいらっしゃい。女性の顔色が変わります。主人なんかいません。あなたは正直な人だ。私は知っていますよ。あなたには過去に5人の夫がいた。今一緒にいる相手は夫ではないですね。まあこんな雰囲気のやり取りがなされたのかなと、随分脚色を入れましたけれども、そんなふうに想像してみました。彼女の悩みは結局自分の身近な特定な人たちと特定の人たちとのトラブル、関係に起因していたということなのです。悪な女でと最初言いました。本当にひどいタイプだったのかもしれません。誰も長く一緒に暮らせない。一緒になった男性は一人また一人と去っていく。気がつけば5人目も追い出していた。今一緒にいるのは6人目。それも性格が合うかどうかのお試し期間中。合わなければまた追い出す。そんな関係だったのではないかと思います。思いますです。まあ、なぜそんなふうに彼女のことをそういうタイプだと、まあ、私が想像したのかというのは、ある一箇所のちょっと言い回しに気になったからなのです。四章の29節を見てください。4-29。さあ見に来てください。これは町の人たちにこの女性が呼びかけた言葉です。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。私の行ったことをすべて言い当てたというこのくだりです。自分がこうされた、ああされたということじゃなく、自分がやってきたことを皆言い当てたということは、彼女は自分の過去の行為を 認めている節があると私はそんなふうに読めたのです。された、してくれなかったという被害者的思考回路ではない。自分の至らないところ、悪いところをしっかりと見つめられて認めている、そんな感じがしたのです。彼女はということで、周りがちょっと引いてしまう、距離を置きたいと思う人物だったのでしょう。イエス様はそういうタイプの問題行動には何がしかの理由がある、それは彼女の心の渇きであると見ておられたのです。心の上、渇きとは具体的にどんなことを言うのでしょうか。私たちはよくそういう言葉を使います。心が渇いている、飢えている、それは愛したいのにどうすればいいかわからないこと、優しくしたいのにできないこと、性格の悪い嫌なやつと見られているけれど、それを直したいと懸命に頑張ろうとしているのにどうすればいいかわからないこと、そんな状態ではないかと思うのです。ですから、余計に誰かに愛されたい、大切にされたいと思っても人は誰も寄りつかない。その悪循環にはまっているこの女性を理解し、なんとかもっと良い生き方、問題を解決することができないか、その手助けをすることがイエス様にとっての最高の喜びであった、そういうことなのです。修法の瞑想の言葉にエレン・ホワイトの文章を載せてみました。各時代の希望の中に出ている言葉です。修法のこの部分よりも少し前のところから読んでみたいと思います。各時代の希望19章に出ている段落です。イエスはご自分の言葉によって女の両親が目覚めたことを喜ばれた。イエスは女が命の水を飲むのをご覧になって、ご自身の飢えと渇きが満足させられた。イエスが天を去って成し遂げるために来られたその使命の達成が、救い主の働きを力づけ、人間の必要を超越させた。真理に飢え渇いている魂に奉仕することは、イエスにとって飲んだり食べたりするより嬉しいことだった。それはイエスを慰めるものであり、元気づけるものであった。博愛がイエスの魂の命であった。イエス様は、自分の食べ物は神の御心を行うこと、その技を成し遂げることであると言われました。その食べ物であるということから、また少し皆さんと、もう一歩踏み込んで考えてみたいことがあるのです。先ほど小さなお友達にも話をしました。食べ物というと好み、好き嫌いがどうしてもあるものです。で、食べるというときに、それは自分の好きな食べたいものと、食べたくはないけれど食べなくてはならないものというふうに大きく分けられるのではないかと思うのです。イエス様が自分の食べ物として飢えたり渇いたりしている、その霊的な渇きを癒すことを自分の食べ物としたというときに、当然そこにはこのサマリアの女性のように骨の折れる一筋縄ではいかないタフな状況や相手と関わることがあったと思うのです。それを関わりたくない、やめたいと思うのが 我々人間の、まあ、自然な考え方ではないかと思います。もし私たちだったら、このサマリア人女性どんなふうに接するのでしょうか。一人一人私たちには、やはりその向き不向き、得意とする相手、苦手な相手というものがいるものだと思うのです。こういう時にイエス様が取った対応の仕方について、エレン・ホワイトはこのような文章を書いています。ミニストリー・オブ・ヒーリングの中から拾った文章です。悪習慣と思う点を攻撃することによって他人を改革しようとしてもあまり効果がない。こういう努力はよく有害無益に終わる。キリストはサマリアの婦人と話をされたとき、ヤコブの井戸をけなす代わりにさらに良いものを挙げられた。キリストは与えようとする宝に話題を向け、婦人が持っているものに勝るものを提供なさった。それは生ける水、すなわち福音の喜びと望みであった。これは私たちが働くときに用いるべき方法の一例である。私たちは人が持っているものよりも良いものを提供しなければならない。それはすべての思いに勝るキリストの平安である。また神の品性の写し、神が人間に望んでおられる状態の表現である神の清い律法を知らせなければならない。天の不滅の栄光は一時的な世の喜び快楽よりもどれほど優れているかを教えなさい。救い主の中に見出される自由と休息を人々に告げなさい。イエスを高く掲げなさい。キリストだけが心の渇望を満たし、魂に平安をお与えになることができる。決して相手を責めたり、けなしたりしてはならない。イエス様はそれを実際に行動で私たちに模範として示してくれているのです。続きにこのようにも書かれてあります。改革者は世界の人々の間で最も無我で親切で礼儀正しくなければならない。その生活には無我の行為の真の良いところが現れなければならない。礼儀に欠け、他人の無知やわがままに忍耐を失い、軽率な言葉を出し、あるいは不注意な行為をする働き人は人の心の戸を閉ざしてしまうため、決して彼らを得ることはできない。梅雨や静かな雨が枯れかかった植木に降り注ぐように、人を過失から救おうとするときは優しい言葉を語るべきである。神の計画がまず心を動かす。私たちは神が生活を変化させる力をお与えになると信じながら、愛をもって真理を語るべきである。愛より語られた言葉によって聖霊が心に働いてくださるのである。私たちは生まれながらに自己中心で自分の意見を通そうとする。しかしキリストが教えようとお望みになっている教訓を学ぶとき、キリストの性質を持つものとなり、従ってキリストと同じ生涯を送る。キリストの立派な模範、泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜び、他人の気持ちに自らなられたところの比類のない優しさが、真心からキリストに従うすべての人の性格に深い感化を及ぼすに違いない。そういう人は親切な言葉、行動によって疲れた者の道を平易にしようと努力する。キリストの生き方、ポリシーというのがここにしっかりと書き表されているのです。私はこのヨハネの4章、それからこのミニストリー・オブ・ヒーリングの言葉を読みながら、パウロの言葉を一箇所思い浮かべておりました。ローマの12章の20節を開けてみてください。ローマ人への手紙 12-20、 私たちがよく知っている、よく耳にしている 言葉です。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。この食べさせ飲ませという言い回しが、このキリストが自分の食べ物として神の御心を行う、命の生きた水を飲ませる、命のパンを食べさせるというその思想と重なって、これを連想した次第です。ヨハネの4章とこのローマの12の20を並べて考えてみてください。このサマリアの女性のように、明らかに敵対視して、そして乱暴な言葉や態度で接してくるその相手に、イエス様は何とかしてそのより良い高い生き方を示そうと、その糸口を探しておられました。それを見事に見出したイエス様の方法は、優しさ、礼儀正しさ、愛だったのです。またこのイエス様が、自分の食べ物は神の御心をなし、その技を成し遂げると言ったときに、我々であれば食べ物は自分が食べたいと思うものを食べるという人間の生まれながらの性質、その希望があるところ、イエス様はその全く逆で、自分が食べたいと思うものを求めるのではなく、人が食べなくてはならないというものを上手に食べさせ飲ませる、そういう絶妙な技をなすことのできるお方だったのです。自分が食べようとする人間と、食べさせよう、良い生き方に目覚めさせようとするイエス様のその比較も大切な教訓ではないかと思います。で、先ほどの瞑想の言葉の続きに、エレン・ホワイトはこのような文章も書いているのです。ちょっと読んでみます。贖い主は人々に認められることに乾いておられる。主はご自分の血で飼われた人々の同情と愛に飢えておられる。主は言い表しようのない願いを持って彼らが身元に来て命をいただくことを望んでおられる。小さな子供が母親を認めてにっこり笑うのは知恵の芽生えを告げている。母親がその表現を注意深く見守っているように、キリストは魂のうちに霊的な生命が始まった証拠である感謝に満ちた愛が表現されるのを見守っておられる。このサマリアの井戸端での会話では、目立ったこの表情の変化はなかったかもしれません。しかしイエス様はこの女の人の心の中にある渇望が徐々に潤され、そして表情が変わってきていること、喜びの笑みが徐々に出てくるということを見抜いておられたのかもしれません。優しさ、愛を持って常に接するということを私たちも見習っていきたいものだと思うのです。さて、その御心を行う、神の技を成し遂げるということを、今度はその場に居合わせた弟子たちの視点で少し考えてみたいと思うのです。キリストの弟子たちはどうだったのでしょうか。もう一度ヨハネの4章に戻りますが、4章の27節にこう書かれてあります。ちょうどその時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし何かご用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかというものはいなかった。彼らにしてみれば、サマリアの町と神の御心はどうしても結びつくものではなかったのだろうと思います。そこでなせる技などあるはずがないと。 正直に言えば一刻も早くその場から出発したかった。4章40節を見てください。そこでこのサマリア人たちはイエスのもとにやってきて自分たちのところにとどまるようにと頼んだ。イエスは2日間そこに滞在された。もうすぐにでも出発したかった弟子たちのところに町の人々が押しかけてきて、どうもそっちへ向かうようだ。それを察知した弟子たちの反応はおそらく非常に複雑なものだったと思います。彼らのところへ行くんですか？マジで？2日そこに滞在された。え？泊まるんですか？本気で？おそらくこれが彼らの正直な気持ちだったと思うのです。しかしこの4章の書き出しのところでイエスはサマリアを通らねばならなかったと4節に書いてあるこの下りにも注目してほしいのです。できれば通りたくない場所、一刻も早くそこから立ち去りたい場所、しかしそこはイエス様にとってはどうしても行かなくてはならない場所だったのです。主はこの女の人に会いたかった。それでこのストーリーが展開していったものと思います。このようにイエス様はどんな態度を示されてもすべての人に対し優しさ、礼儀正しさ、寛容と忍耐をもって接したこと、そしてそれらの方々に確実に生きた水、命のパンを提供したということ、それを自分の食物と呼んでいるということを私たちも共に瞑想し、それに習いたいと思うのです。最後にもう一箇所ですね、イエス様が在世時残された言葉について瞑想して終わりたいと思います。イエス様は受難の時ゲッセマネの園で祈られました。御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。乾いている人に奉仕することを自分の食べ物と呼んでいた、そしてそれを確かに実行したイエス様がこの終盤受難の時にはこの杯はもしできれば取り除けてほしいと願っておられたのです。主はこの杯をしかし勇気を持って飲み干してくださいました。そのおかげで私たちには永遠の希望が確保されているのです。主のこの苦悩を通して飲んでくださった杯は一人一人私たちに対する深い愛を物語っているものです。どうかその愛をいつも自分が受けていることと、そして私たちの周りのすべての人にもそのとっつきにくい、ちょっと嫌だな、距離を置きたい、自分を敵対視する、そういう人にも同じようにこの愛が、憐れみが向けられていることも覚えておきたいと思うのです。今は本当に収穫の実りの秋で美味しいものをたくさんいただくことができています。それらを日々私たち食卓でいただくときに、どうか主が自分の食べ物であるといったこの言葉にも思いを向けておきたいと思います。秋の味覚を堪能しつつ、しかし私たちが信仰者として味わい実行しなくてはならないこの使命のためにも私たち献身し祈っていきたいものだと思います。どうか主が私たち一同の上に限りない 助けを、力を注ぎ、御心を行い成し遂げるものと作り変えてくださるように、自分のために、またお互いのために祈り合いましょう。